今年に入ってから視覚障害者の駅ホームからの転落事故が相次いでいます。1月には JR 石岡駅、JR 日暮里駅で、7月には JR 阿佐ヶ谷駅で転落事故があり、早急な対策が求められるホームからの転落防止対策。東日本旅客鉄道でも2032年までに首都圏にある在来線の330駅にホームドアを設置する目標を掲げるなど、鉄道各社はホームドアの設置工事を進めています。しかし、車両の長さ、ドアの数、ドアの位置などの相違や設置コストなどの課題による設置の遅れ、また人員削減による日本各地での無人駅問題など、視覚障害者が安心して駅を利用するためにはまだまだ問題が山積しています。もちろん当事者自身が自分の身を守るため歩行訓練を受け、未然に事故を防ぐことも、周囲の温かな見守りや声かけも必要不可欠です。9月に日支連が赤羽和義国土交通大臣に鉄道駅の安全対策に関する要望書を提出し、10月には国土交通省で検討会を設置、新たな対策の検討に乗り出すなど、視覚障害者を取り巻く交通環境の改善に向け歩み始めました。そんな中、東京都盲人福祉協会と東日本旅客鉄道東京支社は、10月22日と23日の2日間にわたり、東京都港区の JR 品川駅臨時ホームで、視覚障害当事者がホームから線路に降り、ホームの高さや待避スペースなどを体験する安全講習会を開きました。このような試みを都内で開くのは初めてで、好評のうちに終了しました。声の広場では、この講習会に参加された3名の方からお話を伺いました。今回はその模様をお届けいたします。もしもの時にどんなことができるか、一度みんなで考えてみませんか。2、安心して鉄道を利用するためにできること。JR 東日本鉄道安全講習会をレポート。
10月22日、JR 東日本品川駅には、東京都在住の視覚障害当事者が集まり、講習会が行われました。今回の講習会は、実際のホームを使っての講習ということもあり、周囲の電車の音や雰囲気、線路の質感など、参加者の表情からもどこか緊張感が見られました。この講習会に参加された東京都盲人福祉協会会長であり、日支連名誉会長である笹川義彦氏にお話を伺いました。
今回どういった経緯で実現したのですか？
去年の10月から今年の7月までに、ホームから3人を捨てなくなっているんですが、でそのうちの2人がホームに上がろうとしているところに電車が入ってきて挟まれて死んだんですけどね。問題はその起きた時にどう行動するかということをですね、私たち自身がよく知らない。ですから無理に上がろうとしたりして亡くなるということになります。実際に落ちたことを想定してどうすればいいかということを実際的に今日チェックしたんですけどね、方法としてはいわゆるホームの下にある避難道に入るとか、線路の壁側に沿って伏せるとか、それからホームに上がるとか、この3つが考えられるんですけれども、実際に経験してみてホームに上がるということは非常に難しい。となれば何とか避難道に入るとか、壁にぺったりくっついて伏せるとかですね、そして救援を待つというようなことを十分認識しておく必要があるなというふうに思っています。でそういう意味で今日はもう本当に今だかって JR でこのことをしたことないんですけれども、今回は特別な配慮でこういうのは設けてもらう。 違いますか。まあ、今日は明日ですね、100人近いものが実際に体験してみて、まあ、その結果をまた集計したいというふうに思いますし、まあ、今後転落死が起こらないように降りることはもうこれは仕方がないんですけれども、起きた後の対応をですね、十分皆さんで認識してもらいたいということでございます。
ありがとうございます、はいはい、この体験会をすることによって今後より一層期待することって何がありますか。
そうですね、もうこういう体験はおそらく今日初めてで今後はないと思います。ですから今日のチェックポイントを十分認識してですね、トレイル歩きをしている人たちにこの結果を一人でも伝えてもらいたい。そうすることによって万が一落ちた時にどう対応すればいいかということを皆さん分かってもらえるんじゃないかなというふうに思います。
ありがとうございます、はい
はい、続いて今回の講習会に参加された2名の方にお話を伺ってみることにしましょう。お二方続けてどうぞ。
体験会ではどういった体験を主にされましたか。
私はですね、ホームと車両の隙間の幅を実際手で触ってみたりとかですね、ホームの高さを感じること、あとホームの下の対比スペースですね、それがどんな状態なのかっていうのを確認すること、この主に3つはやりましたね。
実際に体験してみてどうでしたか。
はい、そうですね、まずホームの高さっていうのは想像していたよりもやはり高いものだったので、いざこう自分が転落してしまったとすると、あそこを上がれるかなってちょっと不安になりましたね。
体験してみて良かった感じですね。
あ、そうです、無理して上がったら多分これまずいなっていうことなんですよ。だから対比スペースに逃げ込むことを最優先に考えるということがいいんだろうなと思いましたね。
この体験して弁護士の資格証明
やっぱり今申し上げたように無理して上がろうと思うと結構大変だから、まあ、多くのホームの待機スペースが多分ありますので、待機スペースに逃げるということがいいと。あとはですね、私いざとなったら線路と線路の間にこううつ伏せになっちゃえば、なんていうんですか、こう逃げ切れるんじゃないかなと思ったんですよ。ただどうやらこう見てもらうと、それほど車両の下っていうのかな、下の部分って隙間がないようだから、それはどうやらダメらしいということが分かりましたね。
ありがとうございます。
今回体験してみてどうでしたか。
ホームがあんなに高いとは思わなかったし、でもし落ちた方向によってはどっちに行っていいか、なんかもう落ちただけで多分パニックっちゃって上がれないと思いますね。
男性と女性でもちょっと違いますかね。
男性の場合は体力に自信があるから上がろうと思うかもしれないけど、私だったらもう上がるっていうよりはどうしようって思いますね。結構すごい高いから、まあ、荷物例えば背負ってたり杖持ってたりしたら上には絶対上がれないですね。ただ例えば落ちて余裕があったら自分がこう線路触ってホームがどっちかとかそういうの確認できるけど、あんまりそういう余裕がないと待機スペースも探せるかどうか不安ですね。すべてのこうホームの下にあるわけじゃないから、落ちたところがたまたまあったらラッキーかなと思いますね。
ありがとうございます。こういった体験会がまたあったら参加したいですか。
ホームが全部が同じ感じじゃないので、例えばそういうチャンスがあればいろんな体験をして、もちろん落ちないのが一番ベストなんですけど、もし落ちたらどういうふうに対処したらいいかっていうのを教えていただきながら、慣れたらって言うと変ですけど体験したいと思います。
ありがとうございます。